イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
こんにちは、イベントに時々行く人池田でございます。
種ラジ、この番組は、イベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組でございます。
はい、
オープニングですよ。
なんすか、僕を見つめて
最近なんか気になることとかあります？
気になるというかね、
はい、
いよいよ感動の、
はい、
最近イベントにね、
はいはい、
行くとノートをつけるようにしてるんですけど。
ノート、
はい、まあ、メモみたいなもんですけど、
はいはいはい、
そのノートがね、
はい、
10月13日分から、
はい、
やっとこさ終わりまして、
はい、約2ヶ月ぐらいですかね。
そうだね、
今収録時点で12月11
日、2ヶ月ですね、
はい、
2ヶ月で、まあ、1冊ぐらいか。
は
ちょっと遅いかもね。
どうなんですかね、なんかノートのペースってちょっと人それぞれでわかんないですけど、
うん、なんか最近はなんか1イベントにノートが1枚で終わらないからバンバン進んじゃったりする。
すごいですね、絵とかもちゃんと入れてるもんな。
そう、絵とかを描くようにしてんだよね。なんか
何でしたっけ、グラフィックレコーディング
みたいなことしてえなと思ってやるじゃん、
はいはい、
全然もうなんかただの落書き、もう結局ドラえもんみたいなやつを7個8つ描くみたいな、そういう感じになってますけど、はい、
これそうやってやっぱグラフィックレコーディング的なものも意識して今その過程にいるのか、もう落書き的なものでいいなと思ってるのかというとどっちなんです？
すごくあれだ、
すごい。だから僕から見ると可愛らしい絵がいっぱいあるから、
あの
結構これでもう池田さんの中で
完成してる、
完成形なのかな。
一応あのグラフィックレコーディングっていろいろルールあるんですけど、
はいはい、
とりあえずまあその話を構造化して、
はいはいはい、
そのどういうふうなことを話されたかみたいなことを、
はい、
まあ、その他人がさ共有しやすい内容にして、
うんうんうん、
文字字面読んだらすごく時間かかるところを、はい、まあ、パッと見こんな感じですって理解するようなものなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、とりあえずタイトルあるじゃん、イベントの、
はい、
でイベントタイトルが最初書かれて、
はい、
で誰が喋るか、
喋、はいはいはい、
った人のちょっと似顔絵とかさ、
はいはい、
その喋ってる風景とかちょっと書いたりとかすると、
ありますね、見たことあります。
そう、雰囲気出るじゃないです
か、はいはいはい、
なんでとりあえずあのまずはその、
はい、
ね、例えば東京ある不動産の林って人が、
はい、
あの喋ってたから、
はい、
そのちょっとひげ面のね感じで書いてみたいな。
これ林さんですか？
そうそう、ちょっと林さん、
この知ってる林さんとどうかちょっとイメージが分
かんない。あと小野さんとかね、グリーンズの人なのかな、とかなんかそういうのを書いたり、こうなんか喋ってる人の、
はい、
で一言そのキャラクターが分かるようなね、
はい、
一言を添えてみるみたいなことはやってるんですけど、もうその後はもう全然間に合わないっていうか。
そうですよね。
で結局その全部話してることを拾おうとすると、
はいはい、
足りなくなっちゃうっていうか、
はいはいはい、
結局メモになっちゃうんですよね、単純
に、ね、
だから話をこう大掴みに掴んで、
はい、
だって僕見てるさ、
はい、そういう
グラフィックレコーディングとかはさ、
はい、
ちゃんと話がさ、
はい、
絵に起こされてるわけ、
はいはい、
文章じゃなくて、
全体として、ね、
パッと
見
で、
はいはい、
2人がね変換をしてるけど、実はこういうところは意思の疎通ができてるとか、はい、その2人が思いついた問題っていうのはここには2つあって、
うん、
社会的な方向と政治的な方向と2つありますよっていうのがパッと見で分かったりするわけ、
はいはいはいはい、
くそーとか思いながらまあだから全然できてないんですけど、
はい、
まあでもちょっととにかく、まあ、そんなに負担っていうか楽しく書けてますし、うん、
はい、
あの岩崎さんもご存知だと思いますけど、
はい、
こんなメモめちゃめちゃ書いてるのに質問とか僕しちゃうから、
そうですね、
多分メモ書いてるだけで、
はい、
もうグロッキーってことにはなってないと思うんですけど、
うんうんうん、
そういえばこの前のゼロ場行ったじゃないですか。
行きました。
あの
東京美術祭
の、ね、舞台が始まる前の、
はい、
その舞台上ね、
はい、
演者とかがバタバタしてるような、
はい、
そういうのゼロ場だっつって、
はい、
だから始まる前の、
はい、
ね、東京芸術祭が始まる前の、
はい、
状況を、
はい、
まあ、模して、
はい、
ゼロ場だと言ってるイベントね、
はいはい、
まあ、要は単なるトークショーですけど、
トークイベントでしたね。
それ言ってた人がいて、
どこに？
その僕らが出てたやつ、
僕らが参加者として言ってたものにゲストとしていらっしゃった
か、うん、知り合いがあの参加者として言って、その参加者の人は後でその登壇してた、
はい、
司会者の人、
はいはいはい、
となんか飲みましたよって言
って
、へーとか思
って、森さんって方ですよね、東京芸術さん、
はい、そうそう、
広報の方です。
僕が質問したのも聞いてた。
はーらー、
すっごいもう汗がズザザって出たよ。やだよね、そんなのね。
僕もでもゼロ場、あの僕第3夜第4夜行ったんですけど、第3夜で一番最初に質問しましたよ。
何したの？
いやなんか僕が聞きたかったことなんですけど、
ね、
SNS、あのインターネットとか SNS の土台によって、はいはい、そのものをその作品の作り方は変わりましたかみたいな話を聞いたりしたんですけど、
いい餌は超変わりましたか。
まあ大してないですって回答ではあったんですけど、いろいろとそこから話が広がるきっかけにはなったんで。
質問投げてさ、はい、何もなかった時結構辛いよね。
僕は期待したその VR 的なものの使い方とか SNS ならではのコミュニケーションをどうにか作品に生かしたみたいなことを聞きたかったんですけど、ね、そういうことを考えてはいなかったっていう。
でそういうのさ、はい、心配だからちょっとネタ振ったりする時あるじゃん。
わかります、ま
あ、近年こういうふうなものが流行っておりますけども、この IT 技術を使ってみたいな、はい、その本当は言いたいことそこにあるんだけど、はい、僕もこの前質問して、はいはいはい、ある、まあ、作家ね、
はい、
あの作家の方に、
作家の方、
これからね、はい、お会いしたい方いらっしゃいますか、
は
い、
あ、なるほど。
これなんかほらその人の、はい、まあ、なんていうか憧れとかさ、
はいはいはいはい、
ビジョンみたいなのが見えるかな
と。よくインタビューとかでもね、
聞かれますよね。いないな、うん、そういうこと考えたことないす、はい、ありがとうございましたすぐ終わった
難しい、ね、
気持ちがいいなと思って、もうなんかダラダラする質問嫌じゃん。
そうですね、いろいろと考えてね、
なんかさ、あの、なんとかサービスして、はい、なんとかこう蛇行してさ、はい、答えてないけど答えた風にするっていう時間もあるじゃない、
は
い、
答えになってますかねって聞くやつ、
そうそうそう、いらないいらない確信しかいらないからいますかいません早い
まあそのなんですかね、こう恥をこう忍んで質問した側が向かわれたかどうかよくわかんないですけど、
あ、ごめん、そんなことよりも、
はい、
なんか岩崎さんちょっと何、
僕最近なんかなあの パラキャリパラレルキャリアっていう言葉がちょっとですね、いろいろと気になっておりまして。
なるほど。
先週、まあ、イベント参加してたんです。パラキャリのお作法っていう、はい、なんかまあパラレルキャリアが複数の仕事を同時に抱えて、まあ、フリーランスの方が多いですかね、はい、もしくはまあ企業の勤めで副業 OK の会社で副業として別の仕事を抱えて、だから自分の自身の会社というかまあ収入先が複数に分かれてる人をパラキャリっていうんですけど、なんかそれのまあお話を聞いて結構まあまあすでにもう経験、パラキャリをやってらっしゃる方がゲストにいらっしゃった、守屋さんっていう、ご自身48歳なんですけど、今まで48個の事業を立ち上げたことがあるっていう。
もうそれはパラレルキャリアじゃないよ
あ、でも今
起業家だろ
並行してあの複数いくつかな、でもそれも10個以上あるのかな、事業を、まあ、並行して回している、まあ、新規事業のプロみたいな。
ちゃちゃ入れるようで申し訳ないけどさ、はい、そういうイベントに出てくる人ってさ、はい、やっぱそのなんていうかな、ヒットじゃなくてさ、はい、まあ、そこそこホームラン打ってる人が来るじゃん。
そうですね、当然
なんかそのポテンヒットの人をさ、はい、呼ぶわけにいかないからさ、
はいはいはい、
そうするとあの、はい、なんかスケールが合わないよね。
あ、だからそうです、僕が前に言ったその普通の人を紹介するインタビューサイトを作りたいっていうのは多分そこら辺の話だったんですよ。目指すにはちょっと高すぎる壁の人がいきなり来たぞみたいな感じになってるって。
その辺差し引いてね、話を聞いたり、はい、その自分で補正しないといけないけど、はい、でごめんなさい、そのイベントでは
守屋さんっていう方とか、はい、あと石山安住さんっていうこの人もすごい、内閣官房シェアリングエコノミー伝道師とか、はい、クラウドワークスの経営企画室とかいろんなことやってらっしゃる、まあ、なんか学生時代からずっと活躍してた僕、
そういう人たちの自分がやってきたパラレルキャリアについて、はいはい、説明があった。
そうです、なんか今までその、まあ、やってるのにあたってどうやってそのいろんなお客さんがいらっしゃる中でそれぞれを満足させるときにはどうしてるのかとか、スケジュールとかタスクとかどうやって管理してるんですかみたいな話があって、
結構そのパラレルキャリアを実行するための手段の話、は
い、パラレルキャリアのお作法っていうのがまあテーマなので、はいはい、まあ、そこら辺のルールを聞こうっていうふうなことで言ってきたんですけど、はいはい、まあ、役に立ったこともあったんですよ、
はい、
なんだっけな、パラレルキャリアをやっていく上でその固定収支と固定収入と変動収入っていうのがあると、まあ、固定っていうのは毎月いくらかっていう契約を結んでて常に入ってくるものと、そうじゃなくて単発で受託して、うん、毎月まあいくら入ってくるかは分かんないような仕事と、うん、それぞれをなんか通帳を分けて、固定の方は固定の方で、うん、まあ、普通の生活費に使いましょう、うん、変動の方は使わずに貯めておいて何かあった時に、対応しましょうとか、うん、なんかまあいくつか役に立つことはあったんですけど、うん、なんかなんだろう、その場自体が結構意識高い感じがして、
まあでもね、はい、今の話を聞くともうやってる人でどうやったらうまくやれるかっていう風な話を伝えてるような感じもするから、
はいはい、そうですね、すでにもうやってらっしゃる方が一応ゲストにいらっしゃって、はい、まあ、その後はまあ氷の時間を設けてるんで、そのこれからやる人も
どうなる、はい、なんなんその 一番そのバシッと言いたいこと言ってくださいよ。
いや、パラレルキャリアについて池田さんも多分そうだろうから、はい、どういうふうにやってるのかなってことを聞きたいです
よ。まあそんな手軽に答えられることじゃないでしょ。まあパラレルキャリアね、頑張っていきましょうっていう。
パラレルキャリア池田さん何年ぐらいですか。
パラレルキャリアってだって副業とかさ、はい、複数やってる。だってフリーランスの人だったらさ、パラレルキャリアみたいなもんじゃん。
まあでもあの時々シングルキャリアとしてもう業務委託だけで生きてます
みたいな。英語で言ってるだけでしょそんなの。だって言葉がアルバイト3つ掛け持ちしたらパラレルキャリアになるの。
そういうことです。
いい加減だなと思うけど、うん、いやだけど、はい、なんかその全く違う分野とか、
はいはい、
あとその、まあ、プロボノとかって言い方ありますけど、
はい、
あの自分がやってるスキルを
生かしてね、
やっぱ社会になんか貢献できないかとかさ、
はいはいはいはい、
あとはその全然違う業界で自分がこうこれから役に立つとかさ、はい、地域で、
うんうん、
あのこういうスキルを発揮したら満足していただけるとか、うん、まあ、あの国際貢献とかも ね、
そういう
ね、
はいはい、
自分のスキルを海外に持っていくと付加価値が上がって、うん、で自分もまあ得もあるけど、
うん、
そのよその人たちがまあ手元にね、例えば ID の技術とかさ、うん、移動ホールの技術がよくあるけど、
はい、
そういうのを持っていくことで価値が上がったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからまあ自分のメリットっていうよりかは、はい、その自分のスキルをこういろんなところに展開することで価値が上がるとかさ、うん、っていうのはまあ分からなくないかなと思います。
結構僕のもう一つの仕事の方で、その公共的なというかあるエリアのコミュニティ支援みたいなのやっていて、結構そこら辺のなんていうんですかね、プロボノ、うん、まあ、その場合は退職した方なんですよ。65歳以上で退職された方がこれからボランティアとかするにあたって、全然関係ないその地域の介護のところに就くんじゃなくって、ご自身の経験を生かして、まあ仕事の延長線じゃないですけど地域の役に立つことをしようみたいな話も一個課題になってきたりするので、
うん、
そういう意味で あらゆる意味でのパラレルキャリアみたいなのが僕の今関心にはなってる。
まあでもさ、
はい、
ちょっとこの話重すぎるから、
はい、
ぜひ特集でやればいいと思いますけど、
やってみまし
ょうかね。1本の刀を研ぎ続けるっていう生き方も結構憧れじゃないですか、
職人ね。
なんか CM ディレクター 岩崎なんちゃらみたいな、
コピーライター、
そうそうそう、そういう人ってなんか、まあ、なんか副業は僕はあくまでコピーライターとしての立場は変えないんですけど、はい、みたいなさ、
作詞家、
そうそう、いやわし漫才師なんやけどみたいな、
あコントもやっちゃうタイプだ。
いやいや、コント師じゃないんですと、私たちは漫才師なんですみたいな、そういうのがあるじゃない、はい、それちょっと憧れる面もあるじゃない
です
か、だからそのパラレルキャリアっていうのは、はい、結構照れ隠しなんじゃないかなと思って、
なんかね、
そう言わないと、
はい、
要するにお前あれだ、あっちもこっちも手つけるだけなんだなみたいな、
そういう言い訳をしやすい言葉を、まあ、去年多動力って出たじゃないですか、福留漫画、もともとは多動症って言われる一種 の象徴的なものだったものを力に言葉として変えたっていうのは、多分パラレルキャリアもそういう言葉なんだろうなと思うんですけどね。
そういうことか、
言い訳、
なるほどね、
はい、
まあ、でもあの専門性を上げるっていうのが、
はい、
一個その割と近代まで の、
はい、
あの 社会が経済的に発展するための仕組みだったと思うんですよ、
うんうん、
私はこれしかしませんと、
はい、
だからその専門家がバラバラに自分のやれることを最適化していくから、
うんうん、
だからこうすごいスピードで動いても大丈夫、
うんうん、
だからでかい会社の方がいい、
うんうんうん、
だから一人で複数のこととかやらないね、うん、経理は、
うん、
経理とかやってたらさ企画考えられないみたいな、
はいはいはい、
そういう発想に基づいて分業が進んでたんだけど、
うんうんうん、
だんだん今の日本は分業をまた元に戻してる節がある、一、
うん、
人でいろんなことができる、
うん、
とか田舎で家も建てて農作業もして売ってみたいな、そういうことができた方がいいみたいな面もあったり、
うん、
例えば IT のちっちゃい会社でも自分たちでものづくりから製品化してそれをプレゼンテーションするっていうことまで全部できなきゃいけない、
うんうんうんうん、
でその方がむしろ説得力があったりとか、うん、あとだんだん技術的に例えば映像とかでもそうですけど、
はい、
あのディレクターが全く編集しないとか、
うんうんうん、
ないっていうか、こう指示してではなくて自分で手を動かしてすぐ作っちゃうとか、
うんうん、
そういう技術的にも可能になってきた時代だから、
YouTuber とか全部やってますから、
ね、そうそうそう、だからバラバラにならない、
はい、
全てのスキルを一人がまとめちゃうこととかも一つの価値みたいになってるから、
うん、
専門性のなんか何思い入れってのはあるんですけど、
はい、
かっこいいじゃん、これしかやらないってのはいいんだけど、
確かに刀陶磁的なものに憧れるかもしれないけど、
うん、でも刀工事よくよく考えたら昔の人は全部やってたに決まってんじゃん、
そうなの、そもそもはね、
うん、
そうですよ、
だからそう思うとなんかいろんなことをやるのは、
はい、
なんか面白いことなのかな、だから専門性を生かしていろいろやるんじゃなくても、はい、とにかくいろいろやるの、 バラバラなこと、うんうん、その方がなんか、うん、実は豊かな感じもするし、うんうんうん、楽しいのかなとかね、
うんうんうん、
さあ答えの出ない話題をこのオープニングに持ってくる勇気に俺はね感動を覚えましたよ。
失礼いたしました。でも興味関心があるキーワードではあるのでね。
そうね、ちょっとまあ、はい、でもあのプロえ
パラレルキャリ ア,
キャリアとか、はい、100年人生とかね、
はい、ライフシフト
考えていきましょうか、
はい、
すごいね、ちょっと
番組のコンセプトはよく分かんなくなってきますけど、
意識高いラジオになってきましたね、は
い、ちょっと考えてみたいですね、
はい、
ということで今週もこんな感じでいいでしょうか、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。